石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、ありがとうございます。今週は何でしょうか。
はい、やはり震災絡みのことなんですけれども、震災の時に話題になった緊急地震速報ありますよね、はい、これってどのように活用するのが適切なんだろうと思いまして、この機会に聞いてみたいなと思うんですけども、
震災以降ね、本当にテレビで何度も何度も流されましたけれども、実は今日はこの緊急地震速報の専門家の方をゲストにお招きしておりますので、はい、お話を伺ってまいりたいと思います。公明党の青年局次長の中野博正さんです。どうもよろしくお願いします。今日はありがとうございます。
お願いいたします。
いらっしゃいませ、
はい、どうも今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございます、はい、私の方からまずは経歴をご紹介させていただきます、はい、中野博正さん、京都府出身の33歳でいらっしゃいます。
34歳に先月
誕生日迎えられて、はい、34歳おめでとうございます。東京大学教養学部卒業されまして、国土交通省に入省されたんですよね、はい、それからアメリカのコロンビア大学にも留学されたりとか、はい、いろんな経歴を持ってらっしゃるんですけれども、まずはですね、どういったご家庭で育って来られたんですか。
そうですね、私もともと京都の方でも結構下町の方の生まれでして、私の父親も中学を卒業して高校夜学に通いながら町の工場でずっと職人さんとしてずっと働かれてたんです。私の親戚もそういうものづくり関係で職人をされてる方っていうのがすごく多くてですね、そういう環境の中で育ってまいりました。
東京大学に行かれてるって聞いたので、はい、リッチなご家庭なのかなと。
そうですね、
私たち思ってしまうんですけれども。
そうですね、結構そんなことを言われる方も多くてですね、一つ上の姉がいるんですけども、東京で大学に通ってて、私も大学受験で東京大学に行きたいっていうことで勉強もしてたんですけども、やっぱり家計も結構苦しくてですね、なかなかそういうみんなと一緒にこう塾に毎日通ったりとか、そういうこともなかなかできずに、まあ、なんとか工夫しながら参考書とかをこう一冊のやつをもう2回も3回もやったりとか、まあ、結構そういう苦労はあったんですけども、合格することができまして、奨学金とかをいっぱい活用させていただいて、東京大学は成績の優秀な人だと学費を免除してくれる制度とかもあったりするんですけども、
はい、
ちょっとこれ狙おうということで1年生の時すごい勉強頑張りまして、で学費もずっと全額免除してもらったりとか。
すごいね、
優秀でらっしゃいますね。
奨学金も2つもらえたりとかですね、苦学しながら勉強をしてきました。
そうやって両親にまあ負担をかけない形で学生生活を送ることができたということですね。
そうですね、
ご両親も喜んでらっしゃったんじゃないですか。
そうですね、本当にこうでも両親も本当に頑張ってほしいっていう思いもあったので、それの気持ちに応えたいなっていうことで頑張ってきました、
はい、大学では教養学部ということなんですが、どういったことを勉強されてたんですか。
はい、教養学部っていうところで国際関係論っていうところにおりまして、
はい、
国際政治を勉強をしてました。
へ
え。でいろんなその国の政治を比較をしたりとか、そういう勉強をしまして、まあ、私もともとその高校2年生の時に阪神淡路大震災とかを経験したこともあって、当時のやっぱり政府の対応でこうなんか自衛隊の出動が遅かったとか、こうなんだろう、この国の政府ってやっぱりもっと良くなっていかないといけないんじゃないかっていうふうにすごく問題意識があって、じゃあどういうふうにしていけばいいんだろうっていうことでいろんな国の制度を勉強したりとか、そんな勉強をしてました。
そういったこともあって勉強してみようと思われたんですね、
はい
はい、
その時からだから問題意識を持って、まあ、勉強もして、で進路も国土交通省という、まあ、さらに日本の国土を守り、はい、拡大していくというか、
そうですね、
まあ、進路を目指したんですね、
はい、やっぱり身近なところでその交通ですとか防災ですとか、そういう僕らの本当にこう身近にあるものを作っていくっていう役所なので、これをなんとか良くしていきたいなっていうことで、この国土交通省っていうのを職場として選びました。
そしてですね、緊急地震速報、
はい、
国土交通省に入省されて、まあ、携わってこられたということで、
はい、
今日の武田英子の気になるでちょっとこのことについてもお伺いしたいなと思うんですけれども、
はい、私の携わった仕事の一つとして緊急地震速報の導入というのがありまして、これはもともと実は研究としては前からされていて、で一般家庭に導入が開始をされたのは平成19年なんですけれども、実はその前から事業者さん向けという形で試験配信というのはやっておりました。鉄道の会社とかある程度早めに事業者さんが情報をもらえると災害に備えて対応ができるだろうということで、そういう制度自体はあったんですけども、これをどこまで一般の家庭に広げるかっていうところでやっぱりすごく議論があってですね、 ちょっと専門的になってしまうんですけど、はい、その揺れは少ないんですけども、ものすごく早く到達する波がまず来てですね、でその後ゆっくりものすごく揺れる波が来るっていうのが地震の波なんですけども、この波を早く捉えて、であと何秒後に地震が来るよっていうことで予測をするっていうのが緊急地震速報の仕組みそのものなんですけども、やっぱり震源地がすごく近いと大きさをちょっと間違えてしまったりとか、技術的な限界があるもので、やっぱり皆さんに配信をするとすごく混乱するんじゃないかっていう議論もあってですね、
はい、
ただまあ当時の大臣であったあの冬芝哲三さんがやっぱり国民の命を守る仕事はこれは大事だということ で導入を決断をされまして、でそれで平成19年からこう皆さんのテレビですとか携帯で緊急地震速報が届くっていうことになりました。
その時まさに中野博松さんも、まあ、国土交通省の職員として、はい、冬芝哲三さんと一緒にその導入に向けて、はい、尽力されたということですね、
はい、この緊急地震速報を柱としてやっていくかっていうそういう判断を、まあ、するような部署におりまして、でそれで大臣の決断も受けて、じゃあこれを柱としてやっていこうっていうふうに大きく打ち出させていただいたっていう経験がございます、
ね、なるほど。他にも国土交通省ではいろいろやってこられたんですよね。
東日本大震災で言いますと、私緊急物資の輸送担当をしてまして。
あ、そうなんですか。
はい、あの特に船の交通の担当をずっとしておったものですから、当時現場でガソリンが足りないっていう話がありまして、はいはいはい、タンクローリーでこう最初バーってこう運んだんですけども、タンクローリーの数が足りないっていう問題ですとか、そうでしたね、あと現場にガソリンがなくて戻ってこれないですとか、いろんな問題があって、これは船でもう運ぶしかないっていう話がありまして、ただ津波災害でしたので。
そうです、余震も多かったですもんね。
はい、余震も多いです。まず近寄れないっていうのもありますし、当然その太平洋側の港っていうのは壊滅をしてしまっていたので、どこにタンカーが入れるのかっていうのを現場の人と連絡を取りながら、実は仙台塩釜港で一箇所奇跡的にここだけタンカーがつけられそうだっていう場所が現場の人の情報で分かってですね、皆さんに協力をしていただいて、まあ、第一線としてタンカーで燃料油を運べたっていうような経験もございまして、
うん、こういった、ね、ご苦労があったとは知らなかったです。
まあ、想定外の大きさと言ってしまえば、まあ、それまでなんですけれども、ただ本当に大きな地震だったので、今まで想像もしてなかったようなことがいくつも起こってですね、ただそれで結果的に苦しまれる方を出してしまったっていうことで、やっぱり災害対応っていうのは想定外っていうのは絶対言っちゃいけないなということを本当に決意をさせていただきました。
いや、私もあのこの3月11日以降、まあ、ずっといろんな対応させていただいたんですけれども、やっぱり国土交通省っていうのはもう省を挙げて全面的にあの取り組んでいて、やっぱりそれぞれあの専門家の人たちもいますので、例えば幹線の専門の人、あるいは港の専門の人、堤防の専門の人、そういうもうずっとその専門で培ってきた知見のある人たちが、もう国土交通省は本当に人材の宝庫であのいるので、そういう人たちが本当に頑張ったなっていうのは私も今感じてますね。
そこからまたあの政治家に変わりたいって思われたのはどうしてですか？
そうですね、政治家が決めたものを着実にこうやっていくっていうのが国家公務員の仕事ではあるんですけれども、やっぱりこういう時代こそ政治が新しいビジョンっていうのを出していかないといけないなっていうのをずっと現場で働いてても痛感をしておりましたので、本当に自分がこう若い世代の代表としてこれからの日本をこういうふうにしていくっていうものを示していく、その政治の仕事っていうのに若い世代が責任を持ってやっぱやっていきたいっていうふうに思いました。
そして今頑張ろうと思って尼崎で頑張っておられるわけですけれども、はいはい、中野さんから見て、こう尼崎っていうのはどんなこう魅力あるいは課題を抱えているというふうに考えているんですかね。
そうですね、尼崎ってもともと阪神工業地帯のやはり工場の町というかですね、かなりまあ独立した町ではあってですね、まあ、市外局番は06っていうことで、
そうですよね、
まあ、ちょっと大阪と勘違いされてる方がたまに
私の住んでる豊中のすぐそばですよね、
はい、そうです、すぐ隣、お隣なんですけども、結構尼崎ってその阪神沿線のああいう商店街とか人情味あふれるイメージが皆さん、
あの商店街私大好きです。
あ、そうですか。
関西らしいですよね。
そうですね、あの元気な、
活気があって、
はい、おばちゃんがというか、はい、あの非常に元気な商店街なんですけども、JR 尼崎とかに来られると、あれ尼ってこんな街あったっけっていう風に、
おしゃれですよね。
そうなんです、結構
皆さん綺麗ですよね今本当に。
また阪急沿線も閑静な住宅街ですとか緑がいっぱいあったりですとか、そういうまあ多様な魅力の実はある街でして、まあ、ただその良さをなかなか実は皆さん知らないってことが多いんじゃないかなっていうふうに思ってまして、私自身はこの尼崎の魅力をもうどんどんこう発信をしていく、もっと有名にしていきたいというふうなことを今思っておりますね。
ではまだまだお話を伺いたいところなんですが、お時間も迫っております。
あ、1点だけ、中野広松さん近々、はい、お子さんが生まれる予定ですよね。
娘が生まれる予定でございます、
ね、3月下旬にお嬢さんが生まれるということで、はい、楽しみですね。
はい、そうですね。今若い人がどうしてもその共働きの方とかも多くて、こう子供が産みづらいっていう話もものすごくよく伺うので、やっぱり自分自身その子育て世代として一緒に子育てしてみて、やっぱ何が必要やとか、こういうのがもっとあればいいっていうのをもっとその現場の声として届けていきたいなっていうふうに思います。
本当におっしゃる通り、ね、私もまあ今小学校1年生の子供がいますけれども、はい、自分自身がやっぱり子供と一緒に成長していける場所もありますし、子育てをする中で学ぶことっていうのは本当に多いなっていう、また政治的な課題もたくさんのことを教えてもらえたなっていうのは思いますからね。まあ、これからね、政治家としていろんなことを目指していきたいというふうに思っていらっしゃるかと思うんですが、まあ、どういうことに特に力を入れていきたいというふうに思っていますか？
やっぱり私の両親みたいな、すごく真面目にコツコツ働いてきて、でそうやって頑張ってきた人っていうのが本当に報われる社会になっていかないといけないなっていうふうに思います。そのためにはやっぱり行政の無駄っていうのをどんどんなくしていったりですとか、あるいは本当に防災に災害に強い安心な街っていうのを作っていくっていうことが大事だと思いますし、また今の日本はどうしても閉塞感がものすごく漂っているというか、なかなか将来に対する希望が持てないっていう風な僕らの世代でも多いと思いますので、そういったみんなが希望を持って頑張っていけるような社会っていうのを作っていきたい。その若者の雇用ですとか子育ての問題も含めて、みんながこうやって頑張っていきたいなっていう風に思えるような社会にしていきたいなっていう風に思います。
はい、若い中野さんですから、ね、これからいろんなこうエネルギー持って取り組んでいかれるんだなというふうに思いますけれどもね。
はい、そうですね。やっぱりいろんな方にお話を伺って思うのは、なんとか現状難しい課題というのはいっぱいあるんですけども、それに対してこうなんとか現状を変えていってほしいっていうふうな声をものすごく伺ってですね、でそれはやっぱり若い力で本当に若い人が頑張って変えていってほしいんだっていうふうなエールをものすごく毎日毎日いただいておりますので、そのご期待にお答えしたいなっていうふうに思っております。
はい、
ぜひ一緒に頑張っていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
いろんな話を伺いました。公明党青年局次長の中野広正さんでした。